制を問う代表質問及び一般質問をお伝えします。代表質問では、会派を代表して5人の議員から市長と教育長の6年度施政方針について、一括または一問一答方式による一般質問では、17人の議員から広範囲な施政課題について質問がありました。なお、各議員の所属会派は、各議員の一般質問日時点のものです。まず代表質問をお伝えします。はじめは、政友会千葉信之議員の質問です。代表質問のポイント、より優しくより強い盛岡創生元年の実現に積極姿勢で、盛岡経済の好循環に地場中小企業を重点に牽引的な施策を、いじめ対策は声の具現化にさらなる体制強化を、盛岡市の総合的な計画の一体的整備。質問、盛岡市町人仕事創生総合戦略と盛岡市人口ビジョンを盛岡市総合計画と一体整備することで一貫性のある取り組みとなるのでは。答弁、人口対策の重点的な取り組みを政策パッケージとして取りまとめているものですが、人口減少対策の取り組みを効率的に進めるため、計画の統合を検討します。市認定フリースクールの利用補助。質問、滋賀県草津市では、草津市認定フリースクールを利用する場合に、保護者へ補助金を交付していますが、盛岡市でも導入しては。答弁、フリースクールへの訪問など、検討に向けた調査を実施しており、認定基準や補助対象など、他都市の取り組みを参考にしながら、実施の可能性も含め検討します。政友会、千葉信之議員の質問でした。代表質問、次は、創生会、金平貴信議員の質問です。代表質問のポイント、子育て政策、産業振興策実現に向けた財源などの確保策、安全な街づくりのための社会基盤整備方針と防犯施策、多様な学びの場の確保策と学校の就労環境改善策、新産業物流拠点整備。質問、道明地区新産業等用地第二事業区と盛岡南地区物流拠点整備の各事業の取り組み状況は。答弁、第二事業区は6年度末の完了を目指し、基盤整備工事を行っているほか、公募条件の精査を行っています。物流拠点整備事業は、開発事業候補者と事業実施に関する協定締結に向けて協議を行っています。市役所を挙げた防犯活動。質問、安全安心な街とするために、地域安全運動期間中、盛岡市役所を挙げて防犯活動に取り組んでは。答弁、春の地域安全運動などの期間において、盛岡市庁舎入り口に上り旗を掲げて、運動について周知するとともに、職員も率先して自宅などの鍵かけの励行を行い、盛岡市役所を挙げて防犯活動を推進します。創生会、金平貴信議員の質問でした。代表質問、続いて、日本共産党盛岡市議団、神戸信也議員の質問です。代表質問のポイント、10月定例会の市長挨拶、子育てしやすい街づくりは、本市が生き残っていくための切り札となる、の具体化を6年度当初予算でどう図ったのか。特に市民の経済的負担の軽減策は全国でも広がり、盛岡市でも必要。子育てしやすい街づくり。質問、6年度予算編成で子育てしやすい街づくりとしてどのように留意し取り組んだのですか？答弁、子どもに優しく子育てしやすい施設の充実を図るため、子ども相談室の設置や子ども食堂の補助団体の拡大、 子育て応援在宅育児支援金の事業継続などを予算化しました。子どもの医療費の完全無償化。質問、子どもの医療費助成制度の完全無償化を盛岡市独自に段階的にでも進めることへの所見は。答弁、盛岡市総合計画にも位置づけており、制度の充実を図るべき事業です。段階的に完全無償化を進める場合でも、継続的に多額の財源が必要なため、子ども子育て施策全体の中で優先度を判断します。日本共産党盛岡市議団、神戸真也議員の質問でした。代表質問、代わって、市政クラブ、中村徹議員の質問です。代表質問のポイント。災害時の備えに、トイレトレーラーの保有や、建物などの耐震化は必須、努力してほしい。フットサルができる場所がほとんどなく、試合形式の練習ができないのは問題だ。トイレトレーナーの保有。質問、能登半島地震では自治体が保有するトイレトレーラーが被災地に派遣されています。盛岡市も中核市として保有しては。答弁、上下水道の復旧に時間を要する場合のトイレトレーラーなどの移動式トイレの有用性が再認識されました。財源などの課題はありますが、導入事例などを調査し検討します。フットサルが可能な屋内体育施設。質問、屋内体育施設でフットサルの練習をしたいとの声があります。今後の体育施設の改築や複合化では、フットサルでの利用が可能な施設にすることを考慮しては。答弁、施設利用者の増加が期待され、盛岡市のスポーツの推進にもつながるため、費用面の課題はありますが、可能な限り対応します。市政クラブ、中村徹議員の質問でした。代表質問、今度は、公明党、太田隆二議員の質問です。代表質問のポイント、市民との座談会は、テーマ別に参加者を集めるなど、工夫してブラッシュアップを。盛岡市の小学校の最小は4学級、最大は33学級。中学校の最小は3学級、最大は27学級と地域差が顕著、早期の適正配置を。市民との対話の今後の方向性。質問、現在行っている森森、市長と語ろう、盛岡盛り上げ座談会の今後の方向性は。答弁、市長との距離が縮まったなど好評の声がある一方で、話す時間が短かったなどの声もあることから、今後は参加人数など開催方法の改善を図りながら、引き続き市民との対話を大切にします。小中学校の適正配置。質問、児童生徒の減少が続きますが、小中学校の適正配置について、中長期的な展望は。答弁、盛岡市でも少子化に伴う様々な状況の変化が予想されていますが、そのような中にあっても、学校や地域の実情を踏まえ、子どもたちの教育環境が向上するよう、適正な規模の配置を検討します。公明党、太田隆二議員の質問でした。ここからは一般質問をお伝えします。はじめは、声優会、野田直樹議員の質問です。高層マンションと都市景観の整合。質問、盛岡市総合計画に景観保存対策の充実と良好な景観形成の誘導を明記していますが、高層マンションと都市景観の整合をどのように図るのですか？答弁、山並みの眺望確保などのため、一定の範囲内で高さを抑制しています。歴史的な街路の沿道では、街並みに調和するよう誘導しています。地域を守る公共交通のあり方。質問、民間事業者のみでの公共交通の維持は難しいと考えますが、公共交通のあり方への所見は。答弁、各交通手段の特徴を生かした効率的な公共交通網が必要であり、新たな交通手段も組み合わせ、 公共交通のグランドデザインとなる盛岡都市圏地域公共交通計画の策定に取り組みます。この他の質問、歴史的建造物を盛岡市が維持する方法、景観保護のために盛岡市が選択できる規制方法、政友会野田直樹議員の質問でした。次は公明党鈴木聖子議員の質問です。帯状疱疹ワクチン接種への助成。質問、帯状疱疹ワクチン接種の助成について、自治体ごとに違いはありますが、市民の健康を何としても守るという観点から、盛岡市でも助成しては。答弁、帯状疱疹ワクチンの一定の効果は認識しており、他の任意接種ワクチンと合わせて、他都市の状況も調査しながら、引き続き検討します。プレコンセプションケア。質問、プレコンセプションケアについての盛岡市の今後の対応と所見は。用語解説です。プレコンセプションケア。女性やカップルを対象に、将来の妊娠のための健康管理を促す取り組み。早い段階から正しい知識を得て、健康的な生活を送ることで、将来の健やかな妊娠や出産につながり、未来の子どもの健康の可能性が広がります。厚生労働省ホームページなどより作成。答弁、6年1月に町内で情報交換会を実施しており、参加医療機関や県などと連携を図りながら、幅広い世代に妊娠・出産を含めた心と体の健康に目を向けてもらえるよう取り組みます。この他の質問、災害ケースマネジメント検討状況、ケアリーバー支援の具体化、図書館の今後、公明党鈴木聖子議員の質問でした。続いて、政友会佐藤昭彦議員の質問です。動物愛護センターの整備。質問、岩手県と盛岡市が共同で整備予定の動物愛護センターは、市民や動物愛護団体の希望です。施設整備にかける盛岡市の決意は。答弁、6年度中の基本計画策定を目指し取り組んでいます。動物愛護と適正使用の普及啓発拠点施設となるセンターの早期実現に向け注力します。実効性のある景観計画。質問、歴史的な街路の良好な景観形成のため、実効性のある盛岡市景観計画にすべきですが、建築規制のガイドラインの策定など想定される手法は。答弁、建築物の形態意匠などの誘導のため、都市計画法に基づく景観地区や地区計画のほか、住民による自主的な景観協定などの手法があります。この他の質問、空き家対策専門家との地域連携協定締結の可能性、空き家対策の民間事業者との連携、政友会佐藤昭彦議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問です。農業再生などに向けた対策。質問、農業者へできる限りの支援を行うなど、農業再生や生活向上に向けた対策が必要では。答弁、食料、農業、農村基本法の改正を踏まえた取り組みを進めるとともに、6年度には、中小家族経営農家なども対象とした地域未来農業人材育成支援事業を新たに実施します。憲法第9条下における現状と対処。質問、憲法第9条では恒久平和主義を定めていますが、防衛費の拡大など現状への所見は。答弁、憲法第9条のもと、国際社会で平和国家としての信頼や実績を築いてきたと認識しており、過去の悲惨な戦争の教訓を風化させることなく、平和主義の原則を堅持していく必要があります。この他の質問、中小零細企業の賃上げ支援に係る国への要請。日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問でした。今度は、令和フロム2盛岡、細川ゆかり議員の質問です。 ミス・サンサ踊りの応募資格、質問、応募資格の性別や独身などの条件について問題点や改善点がありますが、所見は。答弁、盛岡市の観光大使としての役割を担うなどの現状を踏まえると、ジェンダー平等などの観点から性別や年齢、独身を条件とする必要はなく、多様性に配慮した募集とすべきです。ミス・サンサ踊りの市民意見の集約。質問、市長選挙の際のアンケートで、市長はミス・サンサ踊りの名称などは市民の意見を聞くと答えましたが、今も同じ考えなら早急に意見集約し改善すべきでは。答弁、今も同様の考えであり、市民の意見を聞くとともに協議の場で検討します。この他の質問、子ども相談室の規模、市長公約に関するロードマップ、令和フロム2盛岡、細川ゆかり議員の質問でした。次は、政友会千葉淳子議員の質問です。6年度当初予算案の市長公約事業。質問、公約に伴う新規事業の財源や成果の査定方法と新たな市総合計画との整合性の測り方は。答弁、国の補助金などを確保しながら、将来を見据えて優先的に着手すべき事業を予算化しました。市長公約新規事業は、現行計画で重点取り組み事項としており、新計画でも重点実施する事業とします。県央ブロックゴミ処理施設。質問、新たな施設の公害防止基準値は、同規模施設などとの比較検討により決めるべきでは。答弁、安全安心のため、法令よりも厳しい自主基準値の設定が望ましいです。施設整備検討委員会に、同規模施設などの基準値との比較資料を根拠に示し、委員会において丁寧に協議します。この他の質問、ゴミの最終処分、ふれあいパーク計画の検討、除雪対策の他都市との比較検討、政友会千葉淳子議員の質問でした。続いて、創成会寺永根博議員の質問です。バイエル社 CEO の発言。質問、ダボス会議でバイエル社 CEO がアジアの水田稲作が温室効果ガスのメタンを発生させ、地球環境を破壊している原因の一つだと発言していますが、見解は。答弁、農業の生産性と環境保全の両立について問題提起した趣旨の発言であると認識しています。岸田首相の発言、質問、共生社会と人権に関するシンポジウムで、日本人が外国人などへ差別や犯罪行為をしていると岸田首相が断定的な発言をしましたが、所見は、答弁、差別や偏見などへの首相の認識を述べたもので、いかなる社会でも差別や偏見などそれに伴う犯罪は決してあってはならないです。この他の質問、弾道ミサイルなどへの対策、市民に拉致被害が発生した場合の対応と事前対策。創成会、寺永根博議員の質問でした。代わって、日本維新の会、佐藤直弘議員の質問です。子供の遊び場、質問、子供の遊び場の政策的位置づけと、岩手県の遊び場補助事業の活用についての所感は。答弁、遊び場の充実は子どもの成長を支える重要な取り組みです。岩手県の補助事業は既存施設の改修などに活用できるため、盛岡市の施設への活用を検討し、遊び場の魅力向上に取り組みます。インクルーシブ保育の実現。質問、発達の特徴などに関係なく互いを認め合うインクルーシブ保育の実現には、手続きが困難であるなど、制度の目詰まりがありますが、改善策は。答弁、保護者の理解が進むよう、乳幼児健診などを活用するとともに、6年度から子ども家庭センターで専門員による相談支援にも取り組みます。この他の質問、子どもたちを交えた遊び場に関する議論の場作り、秋町児童に対する工夫と改善。日本維新の会、佐藤直弘議員の質問でした。 今度は日本共産党森岡市議団庄司春次議員の質問です。自衛隊への情報提供。質問、防衛大臣の要請で森岡市が18歳になる市民の氏名などを自衛隊に情報提供していますが、提供を望まない市民を除外することへの検討状況は。答弁、情報提供対象者から除外するための申請の受付を6年度から実施します。申請方法などは森岡市ホームページや広報森岡で周知します。重度心身障害者医療費助成。質問、全国的に精神障害者保健福祉手帳保持者への医療費助成が拡大しています。森岡市でも医療費助成の対象としては。答弁、対象者を見直す場合は新たな財源が必要となることから難しいです。全国市長会を通じ、全国一律の助成制度の創設を引き続き要望します。この他の質問、森岡城跡公園のパーク PFI 事業の計画撤回原因と森岡市の責任、不登校対策、日本共産党森岡市議団庄司春次議員の質問でした。次は、市政クラブ中村正幸議員の質問です。観光客への公共施設トイレ案内。質問、屋外の公共施設トイレが破損などで使用禁止となっている状況が散見されますが、使用可能なトイレの観光客への案内方法は。答弁、森岡市ホームページや観光ガイドブックに表記し、情報提供に努めています。今後はデジタル観光マップなどへの表記を検討します。支援が必要な子どもに必要なこと。質問、支援が必要な子どもの特性を伸ばし、安心して生活するために必要な取り組みは。答弁、共生社会の形成に向けて、特別支援教育の推進が必要です。今後も子どもとその家族に寄り添った支援の充実を組織的に行いながら、安心して学校生活を過ごせるよう努めます。この他の質問、利用できない屋外の公衆トイレ数、統合型公務支援システム導入にかかる学校への支援、市政クラブ中村正幸議員の質問でした。続いて、日本共産党森岡市議団鈴木勉議員の質問です。医療的ケア児の就園支援。質問、医療的ケア児の就園にかかる要望書が森岡市に提出されましたが、訪問看護ステーションと協力し、希望の保育所に入所できる仕組みを構築しては。答弁、導尿や経管栄養などの比較的短時間かつ定時の対応は可能であり、必要とするケアの内容や保育所の受け入れ体制を考慮し検討します。給食費の値上げをしない対応。質問、物価高騰が続いていますが、市長は公約で給食費の無償化を掲げていることから、給食費の値上げをしない対応をすべきでは。答弁、物価高騰下における保護者負担軽減のための財源措置について、中核市教育長会や全国市町村教育委員会連合会を通じて国に要望します。この他の質問、シルバーリハビリ体操、JR 仙北町駅の無人化後の人員配置支援、日本共産党森岡市議団鈴木勉議員の質問でした。代わって、日本共産党森岡市議団、三田村亜美子議員の質問です。生活保護利用者へのエアコン設置。質問、平成30年3月以前からの生活保護利用者が設置補助対象外であることへの認識と、自宅での熱中症による死亡事故を防ぐ取り組みは。答弁、国は開始時期で区別せず、すべての利用者を対象とすべきです。設置補助対象会社には生活福祉資金貸付の利用を呼びかけています。岩手県交通の路線バス減便。質問、4月のダイヤ改正に伴う廃止路線の存続を求める住民などが提出した要望書への所見は。答弁、廃止路線の利用状況や不安な思いを理解した一方、バスに限らない移動手段の検討などが必要であり、自家用車がなくても安心して移動できる交通環境の構築が必要だと再認識しました。 この他の質問、自治体 DX、会計年度任用職員の勤務実態、気候変動対策の取り組み、日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問でした。今度は政友会山崎智樹議員の質問です。盛岡市子ども未来基金、質問、現行の盛岡市子ども未来基金は、子どもたちの自主的な活動を応援するものではないですが、子ども主体の提案も受けるものに変更しては、答弁、子どもが多様な社会的活動に参画する経験は、未来のまちづくりを担う人材育成につながります。他市の事例を参考にして取り組みます。医療的ケア児の保育所などの入所、質問、保育所の見学もできず不安を感じている医療的ケア児の保護者がいますが、医療的ケア児が保育所などへ入所する際の課題は、答弁、人員的な課題から受け入れは一部施設にとどまります。公立保育所で検討や取り組みを重ね、ノウハウを周知し、受け入れ拡大につなげます。この他の質問、盛岡市総合計画の市民への浸透状況、学習用端末での電子化した先人情報の共有、政友会山崎智樹議員の質問でした。次は創成会豊村哲也議員の質問です。盛岡南地区物流拠点整備。質問、開発事業候補者は他都市でも整備実績がありますが、先行事例での事業者と盛岡市の役割分担は、答弁、候補者の実績は民間主導型開発のみであり、公民連携による事例はありませんが、公共インフラ整備費用を盛岡市が負担する方式により、産業用地の整備に取り組んでいる事例はあります。救急車出動件数と搬送人員の増減。質問、令和3年以降の救急車出動件数や搬送人員の増減要因をどのように分析しているのですか？答弁、盛岡市に限らず全国的に令和2年に減少しましたが、令和3年から増加傾向です。高齢化や気候の変化、感染症に伴うものなど、様々な要因が複合的に影響していると分析しています。この他の質問、土砂災害防止法、上下水道などの耐震化の取り組み、子ども相談室と児童相談所、創成会豊村哲也議員の質問でした。続いて、公明党池野直友議員の質問です。ムービングハウスに関する協定、質問、災害対策として日本ムービングハウス協会と結んだ協定の内容は、答弁、災害時の応急仮設住宅として、盛岡市の要請により、協会を通じて協会会員である住宅建築業者がムービングハウスを建設します。避難生活の早期解消や健康被害の軽減などが期待されます。認知症対策の取り組み、質問、これまで実施してきた盛岡市の認知症対策の取り組みの概要は、答弁、物忘れ検診の実施や認知症サポーター養成講座の開催、認知症カフェの周知などに取り組んだほか、盛岡市庁舎や公民館など5カ所でパネル展示を行い、認知症への理解増進に努めました。この他の質問、今後の認知症対策で力を入れる内容、盛岡健康21プラン、公明党池野直友議員の質問でした。代わって、政友会田山俊悦議員の質問です。橋の維持。質問、大小問わず地域にある橋は大切ですが、維持は非常に大変です。今後も橋を維持するための予算確保や取り組みの状況は？答弁、厳しい予算状況ではありますが、国の補助などを活用し、利用の多い橋や古くて重要な橋などを優先的に修繕します。手話言語条例の制定。質問、岩手県が手話言語条例制定に向けた骨子案を示しましたが、盛岡市でも条例制定に向けて関係者と協議するなどの取り組みをしては。答弁、盛岡市の役割や具体的な取り組みの方向性を明らかにした上で、 条例制定の効果について関係団体から意見を聞き検討します。この他の質問、地域の状況を考慮した橋の工事、徳田橋の事業、盛岡市の手話通訳者の体制と状況、政友会田山俊悦議員の質問でした。今度は市政クラブ野中康議員の質問です。裏金問題に対する盛岡市の認識。質問、自民党の裏金問題は、国会議員からも脱税に当たると指摘がありますが、盛岡市の認識と所見は。答弁、収入の一部が政治資金収支報告書に未記載であることや、使途が不明確であることなど、法令違反の恐れと政治への不信感を招いており、迅速な調査と国民への十分な説明が必要です。裏金問題の影響に対する申し入れ。質問、裏金問題の徹底究明や予算審議時間の確保などを中核市市長会を通じて申し入れては。答弁、国会審議が停滞するなどで必要な場合は対応について中核市市長会へ相談します。今般の一連の問題については国政の場で十分論議し、国民の理解を得られる形で進めるべきです。市政クラブ野中康議員の質問でした。以上、市政を問う代表質問及び一般質問をお伝えしました。